い、おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
高野ザンクです。
はい、よろしくお願いします。今日は実はは
い
私 YouTube やってるって話。
え、本当に？
まあね、前にもしてますけど、うん、YouTuber やってるんですよ。で、はい、でね、最近ちょっとどさくさに紛れてザンクさんに頼んで Vlog の方、
あの
音声ナビゲーションナレーション、
前はね、なんかあの麦わら帽子かぶって大人をディスってるような動画だが
それなんとかポンじゃないですか。
あれ違いました。あれクリトさんじゃなかったの？随分バズってんなとか、
ね、それどういうツッコミすればいいませんか。よくわかんないけど、まあ、どれもやってまして、はい、皆さん見てくださってますか。
あのリサイタルだってやってます
しね。あ、そうですよ、うん、リサイタル、まあ、リサイタルもあれはもうなんか YouTuber って感じではないですよね。でもね、
あ
の
ね、まあ、まあ YouTuber っていう感じではないですけど、
YouTuber って何ですかね。
YouTuber っていうのは
ザンクさんの中で
やっぱり麦わら帽子かぶって大人をディスるようなあとはあのですよ、あの一人車乗ったり縄跳びしたり、
うん、あ、そうね、
うん、あのメントスガイザーやったりっていうのは、ね、まあもうすごい古典的な YouTuber。
そうですよね、うん、だから私もだからなんかいろいろ、
でも今ほら多様化したから、特にこの2年ぐらいで、うん、だからあの YouTube という、動画という、うん、チャンネルを使って、うん、何か表現をしたり、うん、エンターテインメントをする人はもうすべて YouTuber って言っていいんじゃないですか。
だからもう、だから今日思ったんですよ、羨ましいな今の子たちってと思って、うんうん、簡単に有名になれるじゃないですか。簡単にっていうか、頑張れば努力すればっていうか、
あのそう場が、ね、ありますから、そう自分で場を作れますからね、
うん、だからまあ僕が絶対ね高校生とか大学生だったらすげえもっと頑張ってるのになと思ってましたけど、うん、まあでもね、あの遅くはない。
そうです、
今だって
今
遅くはない。だから私も負けずと結構いろんなことやってますけど、はい、Vlog もね、私が大好きなホテルネタで最近ちょっと行ってますけど、
うん、
はい、まあ、そのうちあのアップル製品も届いたらアップルネタでも行こうかなと思ったり、趣味でね、
はいはい、
趣味の方の方が楽しんでできるから、もちろんバイオリンも、まあ、バイオリンでチャンネル登録してくれる人たちもいますから、うん、まあ、バイオリンネタも絡ませてね、やっていければと思います。まあ、これも YouTube ですからね、一応ね。
ああ、流れてます
もんね。ポッドキャストもね。
はいはいはいはい、
だから、本当に見てくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。いや、もうね、演奏会企画さえ、まあ、できない状況なんで、今。だから、まあ、いろいろやってますよ。で、まあ、でダンクさんがね、言ったあの、ちょっとプロデュースも今進行中でして、
うんうん、
あのジブリの曲をね、
はいはいはい、
1人で3役で撮ってって、でそのそれをちょっと動画がないんだったら、動画でちょっとないんで、はい、写真で写してちょっと1人3役みたいなのをやるとかね、はいはいはい、そういうのもちょっと今進行中です。ちょっとまだ絵の方が出来上がってないんで、
うんうんうん、
ちょっとまだ今待ってるところなんですけど、うん、なんか他になんか案ないですかね、なんか面白いないですか、おすすめの YouTube。
前言ってた、
はい、
あれ面白いと思うんですよ、演奏会の実況解説、うん、
ああ、
ちょっとやりましょうか。
どうやってやればいいかな。
だから
自分のに自分に突っ込む、
いや
今焦ってますとか言って、
あ、すごい、クイントさんと例えばあの伊藤先生とか、
あ、
その3人ぐらいでちょっとやって、でちょっとわざと、
うん、
ちょっとあのふざける部分も作ってもらって、
あ、
でそこに後で例えば実況僕、
うん、
解説、
うん、
クイントさんみたいなので後で音つけると。
ああ、面白いですね、はい、面白いですね。ちょっと頼んでみます、
はい、
まあ、どうするかな。それも結構難しいですね。でもね、そのわざと何かするっていうの
でも、あ、別にあの
伊藤先生は得意かな。
ふざけすぎなくていいんですけど、
うんうん、
はい、
いきなり酒飲み始めたみたいな。
そう、うん、それちょっとやりすぎだけど。
でも面白いですね。で、ちょっとそういう変わったのがいいですもんね。
なんかこう初めにね、うん、ちょっと昔のドリフみたいな、
あ、
音楽ネタじゃない
ですか。いいですね。
初めにこう拍が合わないみたいで。
あ、いいですね。
合わせてよみたいな。あ、
それね、谷井圭って人がやってましたね、前ね。谷井圭、
はいはい、
あの人がやってましたよね。はい、あの人、本当、
うん。はい、どうぞ。
いや、ダニー K っていう指揮者がいて、
もともとダニー、あ、そう、タニー K はダニー K から、
そうなんです
ね、拝借してますからね、はいはいはい、
ダニー K はそういう面白い演奏会をやってて、
はいはい、
でだから谷家もそれ真似して、いろいろやってたんですね。僕見に行ったことあります。面白かったですよ。面白かったし、
そういうの面白い
じゃ
ないですか、
うん、はい、ちょっとじゃあ代理の谷家、まだ生きてらっしゃるんですかね、谷家は。
谷家さんは亡くなりました。
あ、亡くな
りました
、はい、よし、じゃあちょっと後継いで頑張ります。
はい、
はい、ぜひ、YouTube チャンネル登録してみてください。目標チャンネル登録者数は今のところ1000人です。
いや
え、
ここはさ、うん、国とでしょ、
はい、
9210人じゃない
。おお、すごいですね。9210、ちょっと何百年かかるか分かんないですけど、
921人でいいじゃ
ん。それじゃあ921で、とりあえず、はい、もう今ね620くらいから全然上がんないんですよ。
いけますよ。
いやー、もう皆さんお願いします、登録してください、本当に。
そうですね、
お願いします。はい、ということで今日も、クニトのポッドキャストやっていきます。クニトのポッドキャスト、
クニトのポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷邦人さんが音楽趣味その他興味のあることについて語る配信番組です。この番組は Apple Podcast、YouTube、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですので、チャンネル登録、購読をお願いいたします。また、Twitter アカウントと Gmail アドレスも開設中です。
はい。ザクさん、4月25日から、ね、3回目の緊急事態宣言入っておりますけど、はい、
そうですね。
いやー、これ5月4日らへんの配信なんですけど、ね、うん、延長されてなくて、ければいいなと思いますよね。
まあまだこの時期はね、わかんないかな。ちょうどゴールデンウィーク、まあ、ただ終わりかけか、はい、ですからね。ま
あ、石神井の、あの、私の自宅のレッスンはしてるんですけど、やっぱりあのテルミンオーケストラとかね、はいはいはい、中心なの練習がね中心になったり、で弦楽セミナーは5月15日の予定なんで一応大丈夫なんですよ、その延長さえしなければね、まあだからそんなところで、そんなこんなで今緊急事態宣言、戸惑っております私、うん、それについてお話していきたいと思います。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。石神井インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神井インターナショナルオーケストラ、略して社交系は、東京都練馬区石神井公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在社交系では団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神井インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ私たちと
一緒に演奏しましょう。
はい、ということで今回は3回目の緊急事態宣言、
うん
うん、ね、2回目とどう違うんですかね。
2回目、1回目去年の緊急事態宣言に、うん、まあ近いっちゃ近いですよね、うん、2回目の緊急事態宣言はあんまり緊急事態
だから弱かったですよね。やわっていうか、やってる意味あるのみたいにみんな怒ってたぐらいでしたもんね、
はいはい、その後のまん延防止と重点措置とあまり変わりがない、
うんうん、
時短と、あと飲食は、
それは変わんないのかな、
だったか
と思うん
ですけど、3回目は、まあ、結構いろんなところ
が百貨店とか閉まっちゃったからね、あれなんですよ、うちの、池袋コミュニティカレッジのレッスンとか中止になっ、中止というか延期に、ね、はい、なったり、
まあ、そうですね、
うん、したり
してるん
ですけど、まあね、なんか一部の話題ではこの緊急事態宣言は、
はい、
オリンピックの IOC 会長が
バッハさん
が
この17日ですかね、
来るから、あ、そうなんですか、5月17日に来るから、はい、ちょうどその感染者数を減らしといて、あの、安全にさせてから来させるっていう、
はい
はい、そういう作戦っていう噂も、
実際あの何でしたっけ、首相会見の時に質問してる記者もいましたけど、
ね、あ、そうですか、
はい、
その時に違いますって
答えなかった
答えなかった違うとも言わない。ああ、これは違うって言わなかったら本当イエスなんでしょうかね。わかんないですけど。
まあ、あ
の
付け足しみたいに言ってましたよね。まあ、一部でバッハさんが来るからなんて言われちゃいますけど、
あ、
みたいな。
なるほど。なんか菅さんもね、ちょっと支持率下がってこの間選挙も負けちゃったとかね。
ああ、そう、3連敗ですね。
ますけど、はい、いや、まあ、そんな政治の話をしたいわけじゃないです。
はいはい。
オリンピック、
あ、はいはい、
今やる やらないで、ねえ、まあ、みんなある一部はオリンピック、ね、頑張ろうよ
って、ね、はいはいはい、
いろいろ物売ったりいろいろしてますし、うん、一部でもそんなね、もう今緊急事態宣言出しちゃうような世の中なんだから、うん、コロナも、ね、変異株とかいろいろ出てきてね、うん、あれなんだからやめましょうっていう人たちで分かれると思うんですけど、うん、
はいはい、
もうズバリ言います、
はい、
僕やめてほしいっすもん、もうオリンピック、
オリンピック、はい、
必要がない、もうあの国とは反対派です、ほうほう、すみません、はい、あのごめんなさい皆さん、本当にあの別に皆さんあの賛成の方は、はい、賛成の方でいいと思います、
うんうんうん、
いいじゃないですか、僕は反対、はい、ね、賛成と反対、ちゃんとあのアメリカ人みたいにこうちゃんとこうあの主張する、
うんうん、
ね、でまあ、反対派なんですよ、
はい、
っていうのはなんかこう、ね、スポーツ選手は感動を呼び頑張ってるからね、もうすごい努力されてるじゃないですか、うんうん、記録のために ね、
まあそう、一人一人はそうですよ、
ね、4年2回とかね、
うん、
のために頑張ってきたっていうじゃないですか、
う
ん、今旗横に言
いました、そうそうそう、
っていうじゃない、
はい、
でも、
はい、
音楽家だって我慢してるから残念っていうね、うん、別に今あの考えてたわけじゃないけど、はい、できました
すごいすごい、よく降りてきた、
ちゃんとできました今、はい、よかった、もう満足しちゃいましたよ今、
ね、ニューヨークニューヨーク、
え、ニューヨーク、
うん、旗ヨーク、
ね、あ、旗ヨーク、
ニューヨークで修行したから、ニューヨーク
ちょっと大変です、ザンクさんが親父ギャグ言ってます、
あ、本当だ、珍しい珍しい、俺親父ギャグなんて言ったことない、
いやいや珍しいですね、本当に ね、 当ですね、いつも親父ギャグ言うとね、私が言うと怒るんですよ、
うん、
あ、親父ギャグですよ、親父化してますよとか言って、まあ、そんな話はどうでもいいんですよ、
はい、
ただね、だから音楽家、私だってリサイタルやめたじゃないですか、で、それ以来僕企画実は立ててないんですよ、コンサートの、
うんうんうん、
だから今リサイタルの企画ささえいつやるのなんて言われたってもう全然企画してないから、
うん、
ないんですよ予定が、まあ、ある今一つあるのはもう海外の予定だけで、
うん、
あのそのオーケストラとやるっていうのをね、演奏会とかオーケストラと共演する機会っていうのが延期になっちゃったから、
うん、
その話くらいで自分でなんかリサイタルを行うとか自分で何か演奏会企画とかするっていうのはもうやってないんですよ、今回緊急事態宣言みたいなこともあるし、
うん、まあね、あるだろうと思って、立ててもねまた中止とかもありえますからね、
もう前も言いましたけど、別にお金はじゃないんですよ、お金じゃなくて、うん、精神的被害の方が大きいんですよ、それこそ今まで練習してきた、ね、うん、ものが破壊されるわけですから、うん、一気になくなっちゃうわけですから、
はい、
だからな、じゃあスポーツ選手はいいのそれはっていう、感動を僕らは呼ばないんだみたいな、なんかそういう気分にさせられますよね、うん、オリンピックをこう、オリンピックはね、選手頑張ってるから、
う
ん、なんか池江選手はあの、
ね、
病気から立ち直って、はい、そんな音楽家いっぱいありますよっていう、うん、
いや池江選手自体はね立派だと思いますけど、
うん、
まあ、だからオリンピックをやろうっていう話ではないですからね、うんうん、今この時期、
う
ん、
そう、
この時にオリンピックというねあのイベントをやってしまうのは、
あれザンクさんも反対派、
僕は
どっち、
僕はコロナが始まる前から
反対、
あのオリンピックっていうものが、オリンピックっていうものがやれば見ますよ、
うん、
見ますし、
うん、
あの特に東京オリンピックなんかね、
うん、
あのスピードスケートとかジャンプ競技とか普段見られないじゃないですか、
うん、
そういうの見て、あ、こういうね、あ、高木姉妹なんているんだと
か、
そういうふうにあの、うん、分かるのは面白いですよ、だけど、
うん、
日本の、まあ、オリンピックのその組織に関わるあれやこれやはもうコロナの前からあの僕はあのうさんくさいと思ってるんで、それで日本でやることに関してはちょっとあのおすすめしないというか、まあ、はっきり言っちゃう反対です。というか 今この時点でやれると思ってるのはどうなんだろうって思っちゃう。
だって海外の選手が来て、うん、日本に来て、もし日本でコロナにかかったら、
はい、
これ日本の問題ですよね、
はいはい、
日本の責任ですよね、す誰が責任取るのっていう、で取れないでしょ結局、政府だってそんなのは知らないみたいになっちゃうと思うし、
でも IOC は日本も取るべきだみたいな言ってますけどね、
絶対に恨まれますよね後でね、
まあ、
その国の人たちにね、
そうだし、そうもしね海外から、まあ、今だって変異株来ちゃってますけど、
うん、
海外からそういうコロナにね、あの なりたくてなってるわけじゃないですけど、陽性の人が来ちゃって、うん、でやっぱりそれが蔓延の可能性が上がりますからね、
うん、本当ですよ、
うん、今はやれないでしょ
う。そうですよ、やらないでよって思いますよ。あのヘイトって言うアジアヘイトみたいなの
が、はいはいはい、今ね、
まあ、ね、うん、アメリカで
問
題になってるみたいじゃないですか、はい、日本のテレビ曰く、
はい、
でこれでまあ多分日本韓国よりね、やっぱりなんか中国がそういう標的にされるようなことも多いと思うんですよ、その標、うん、でもで日本は まだなんかこう日本人だって言うと助かった例があったらあるとかいう話聞いた、うん、でもこれやって例えば海外の選手がかかった場合、うん、日本も同罪になるというか、
うん、
あれですよね、日本人の印象めっちゃ悪くなると思いますよ僕。
まあそうでしょうね。でも今海外であまりオリンピックの話題にはなってないみたいですけどね。
ああ今時点、
うんうんうん、
もうやらないと思ってるんじゃないですか。
ああそうだし、そうでしょうね、まあ多分ね。
もうだからね、何もう100回あってってやつですよね、うん、一理なしってやつですよね。
いや今年このタイミングでオリンピックやることはまあ無理なんですよ、普通に考えたらね。でもやっぱりそれでもやるって言ってる人が、まあ、中心になってるから、まあどうなるか分かんない。5月4日の時点でもしかしたらね、一転して何か
起きてるて
かもしれないですけど、まあこの流れで言うと、うん、まあやる感じですよね。
だから僕はもう最後の一手として、
はい、
バッハ会長が、
はい、
あれ来るんでしょ、5月10日
に、はいはい、
来たら日本でコロナかかっちゃうよ、はい、
もう
一瞬でオリンピックがもう中止になる、はい、そうしたらそのね、バッハ会長がコロナになったおかげで、はい、何人の人が助かるか。
まあまあそうですね。
ですよね。
確かにバッハさんも、まあ、回復はしてほしいですからね。
まあ、別にもし、ね、そう、軽症でいいから。
うん
ね、だからね、恐れてほしいですよね、少しはね。
いやでも、ちょっと真面目な話になりますけど、うん、あまあ、今もでも真面目ですけどね、
うんうん、
日本のコロナ対策っていうのが、
うん、
コロナに対しての、印象というか、あの考えて、例えば国人さんってコロナって どういうものだと思うんですか。
今現在去年とは全然違いますね、うん、まず一言言えるのは、うん、去年は本当に超危機感抱いてましたし、うん、去年の冬も抱いてもいました、
うんうんうん、
まあ、というか今年の冬も抱いてはなくはない、うん、実は、
うん、
だけど今現時点ではその死に至るような命にの、うん、なんていうの、危険にさらすようなものではなくなってきているような、
うんうんうんうん、
そういう印象ありますよね。
なるほど。
だから毒が弱くなってきてるっていうか、
弱毒化ってやつですね、
うん、
これね、いろんな意見があるんですよね、うん、例えばもっと極端に風邪だから、
うん、
インフルエンザみたいなもんなんだという話もあれば、僕読んだニュースウィークの日本版とか読むと、
はいはいはい、
まあ、やっぱり脳に
あの
障害というか、
そう、
脳に何か異変がある、それはウイルスが直接、まあ、脳炎みたいなもんですよね。
あ、
脳に直接何か影響があるのかもしれないし、その間の、そこにその神経というか細胞が、免疫細胞がそっちにかかってしまうから、脳に例えば血液がいかなくなって、ちょっと弱ってしまう。だから記憶障害とか結構残るらしいんですよ、その若い人でも。
怖い怖い怖い。
っていう説もある。でもこれも正しいかどうかわからない。で今日本で確実にコロナっていうものがどういうものだっていうのがみんな統一見解がないんですよ。でこれが問題で、だからちょっとそのまあかかっても若いからね、若いからかかっても大丈夫っていう人もいっちゃって、
うんうん、
もう本当に、まあ、必要以上にって言ったらあれだけど、うん、もう家から一歩も出ないっていうような人も出ちゃう、この状況がやっぱり何にも物事が進んでない、うん、その何にも物事が進んでなくて共通認識もできてないと、だからコロナが全然収まらない、緊急事態宣言だって出しちゃってる時に、
うん、
オリンピックはないでしょって思いますよね。
それはインターネットという世界のおかげもしくはせいかもしれないですね。昔はテレビだけだったじゃないですか、テレビと新聞だけだったじゃないですか、うん、だからそれをみんな鵜呑みにしなくちゃいけなかったけど、うん、インターネットが出てきていろんな意見が出てきてっていう多様化。
ただね、もう一つだけ、うん、 実は、うん、日本語しか読めないんですよ、日本人のほとんど、僕も含めて。
あ、面白い。
海外のニュースを見ると、うん、だいぶいろいろなファクトが出ているんだけど、そこにアクセスできないんですよ。
あ、
で、
面白い。
あえて誤訳する人とかいるんですよ。
あえて
この論文のここだけ取って、例えばね、うん、GoTo はあの関係ないですみたいなとこだけ切り取って言う人もいれば、でもよく読むと、まあ直接の関係は確かに今のこの数じゃ言えないよねみたいなことだったりするので、海外の報道とかね、それこそ要は海外のタブロイドじゃなくてクオリティペーパーみたいなね、ニューヨークタイムとか、ああいうのにアクセスできる人がどんどん情報を発信してほしいなと個人的には思いますね。
じゃああれですね、パックンとかデーブ・スペクターに頑張ってもらうしかない
そうですね。でも、ま
あ、そこら辺
だから、あとでもね、うん、クントさんだって英語読めますから、うん、だからそういうのにアクセスして、あ、こういう、それが正しいかどうか、
ね、分かりましたよ。
でもそういう情報あるんだっていうのをね、
大谷さんしか見てないから英語は、
まあ、専門的なものは難しいかもしれないけど、 でもそういう説もあるから、だから僕ね、本当にやっぱり英語やっぱり読めるようにならないとダメだなっていうことをすごいこの1年痛感してます。
あ、すごいですね、国際感覚。
いやそれ、もう本当そう思いますよ。
なるほど。
だからその共通認識すらできてない日本でね、オリンピックっていうのは無理なんじゃないのって、ね、
なるほど、
はい、
あ、実に説得力がありますね、さすがです。
ありがとうございます。
ワクチンは、
あ、ワクチンね、
あのコロナとインフルワクチンどっちを選べって言われたらどっちにします？どっちしかできないって言ったら僕インフル選びます。
あ、ワクチン打つの、
うん、
僕インフルです。
理由は、
コロナワクチンはやっぱ1年で特管で作ってるから、うん、ちょっとやっぱ怖い。
あ、なるほど。
でもう一つは今二重変異、インドの二重変異株っていうのが出て
き
て、あれはワクチンを2回打ったインドの医者17人がクラスターを起こしたっていう、
そうなんですか、
話も出てますか。ニューデリーの、ニューデリーの病院でそういう、
何のワクチンでしょうね。
ア
スト、ね、ゼネカ、
アストゼネカかな、ファイザーかな。でも効かないらしいんですよ、要はインドの二重変異株っていう。
あ、そうなんだ。
だからそうなっちゃうとやっぱり1年で特管で作ったワクチンにどれだけ
効果も、
うん、あるかっていう、
効果がなくてなんかね、異物が入るの嫌ですもんね。
そうですね、やっぱりワクチンってなるべく僕もあのインフルエンザですら打ちたくはないです
よね。あ、そうですか、
はい、僕は、まあ、毎年打ってますけど、
うん、打ってますか、うん、いや、インフルの方が怖いんじゃないかってそういう理由でインフルです。僕はなんかインフルは一度やっぱりすごい大変だったことがあったんで、
かかったことがあった
んですね、はい、結構かかる率も高いんで、僕はなんか知んないんですけど
かかったことないんですよ、インフルエンザ。
あ、そうなんですか。
ないんですよ。
じゃああれですよ、かかったことない人ってかかんないらしいですよ。
そういうもんじゃないと
思う。だから打たなくてもいいんですよ。
いやだから打たない、
免疫がないから死んじゃうかもしれない。
あの、
なんか大変だ、
あのそういう流行り物にかかんないタイプなんで、
あ、もうもう性格を表してるんですね。
アマラジャクなんで。
めっちゃ嘘じゃないですか。すごいすごい流行り物、すごい敏感じゃないですか。いやー、まあゴールデンウィーク、今ゴールデンウィークですからね、ちょっと楽しい話にしたいですよね。せっかくゴールデンウィークですからね。2回目の緊急事態宣言下のゴールデンウィークですけど、昨年何してたか覚えてますか？
楽しい。覚えてない。
あ、そう、うん、1回目の時だから激しいやつですよ。
そう
ゴールデンウィークなのにもう誰もいなくなっちゃったっていうのは
多分そういう時ですよね。
ねえ、私はひたすら編曲してたから、
うんうんうん、
多分それで
しょうね。お仕事してた。
今年は何もしてない。
本当はね、あれですもんね、あの、リサイタル。
ああ、そうですよ。あ、悲しい思い出がうわ、悲しい思い出がちょっと蘇ってきましたよ。覚えてますよ。うつ真っ修羅ですよ。
まあね、去年
あれあれはテレビもありましたっけ。
あ、去年でしたね。そう去年、そうで
した。テ
レビ OK 5月、そうですね、
潰れたの5月でしたっけ。
ゴールデンウィークじゃなかったっけ。後半でした。
あ、じゃあ関係ないわ。
関係なかった。
ゴールデンウィークは。
ね、
ゴールデン
ウィークは、ね。でもその頃無理だろう的な感じでした
もん、ね。ああ。思い出したらなんかやんなっちゃった。
だから一昨年のゴールデンウィークは。
あ、一昨年は、あれ、タカコさん。
ああ、なんか。
手塚タカコさんのボーカルを聞いた覚えがありますね。
ああ、はい。
なんか僕が、なんか、 無理やり頼んで、
そうですね、
某あの
某所で
某所で、
はい、やってましたね
やって、はい、そうですよね。いや、まあ、あれは楽しかったですね、あの時はね。あれの時でなんかいろいろやってた気がしましたね。何もやってなかった。結構5月っていつも忙しいんですよね、僕ね、
うんうん、
あのリサイタルやったりね、全然忙しくないです今年
じゃあやっぱりあれじゃないですか、 YouTube。
そうですね、
YouTube で
YouTube 頑張りますよ。ちょっとお助けお願いします、ダンプさん、
はいはいはいはい、
Vlog やってきますんで皆さんも見てください、
はい、
ね。でもね、
はい、
実はもう全然嬉しくもないですよ、はい、全然嬉しくないけど、うん、この緊急事態宣言僕予測してたんですよ、ちゃんと2月ぐらいに、
はいはい、1
回緊急事態宣言になった時に、うん、すぐなりますよまたつって、
あ、一旦開けた時ね、
うんうん、すぐなって、なぜかというと、うん、同じ時期だからって言って、去年も4月
だった、なるほどなるほど、
案の定になったなと思って、う
ん、だから季節性もあるって言いますかね、
あ、そう、季節、うん、だから春にこう盛り上がるウイルスかもしれないから、
うん
うん、ね、皆さん気をつけてもらえればと思う
けど、本当ですね、気をつけていただきたい。
4回目はあるかな、
まだ3回目がね終わってないからね、なんとも言えない。でも延長はどうなんでしょうね。
延長したとしてもしなかったとしても、4回目は8月には来ない、オリンピックがあれば、
うん、
オリンピック中に緊急事態宣言ってどうなるんでしょうね。
まあやったらしないんじゃないですか、変な話ですよね。
いや、そう思いますけどね、
うん、でもまあ何があるか分かんない、なんかもう、こうよく分かんなくなってきましたね、うん、あのもう、だからもうとにかく、分からないように気をつける、
はい、
気をつけて、まあ、これで本当に悲しい思いをね、この病気でしない人が一人でも、ね、あの、そうです、本当です、あの被害が少なければいいなと思うだけです。
はい、皆さん気をつけて、消毒検温やって、
うん、
ね、過ごしてください。
はい、
はい、それでは、お聞きいただきありがとうございました。お相手は私、西谷邦人と
高野ザンクでした。
はい、ありがとうございました。おはようございます。こんにちは、こんばんは。邦人インターナショナルユースオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。邦人インターナショナルユースオーケストラ、通称邦人オーケは、練馬区石神井公園を本拠地に置く6歳から高校生までの学生のための弦楽オーケストラです。現在、邦人インターナショナルユースオーケストラでは団員の募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ邦人インターナショナルユースオーケストラ公式ウェブサイトの団員募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。ぜひ